オンザウェイジャーナル。オンザウェイジャーナル月曜日は私梶原茂です。ニューヨークへしばしば行くんですが、本当に日本食ブームを超えて定着してますね。大人気です。ヘルシーだ。その一方で、さあ日本における日本食和食の現状はどうなんでしょうか。先週に引き続きまして、京都の老舗料亭菊の井の主、そして日本料理アカデミーの理事長村田義弘さんにお話を伺いいたします。さて、料亭、割烹、料理屋、居酒屋、東京に、村田義弘さんはその割烹料亭の名門料亭菊の井の、3代目として大活躍、京都でなすった。それがその東京進出を本格的にお考えになったきっかけなんかあるんですか？
そうですね、フランス料理やったらパリに行けば、美味しいフランス料理があると思うわけですよね。
そりゃそうですよ。フランスを代表する街はパリですからね。
で日本の、代表する首都って言ったら東京ですよね。
東京ですよ。で
東京って日本料理そうありますという。
村田さんは、その料亭ナンバーワン村田さんが東京に来て、和食の前の、いわばうちのライバルとなるようなお店があるかなっていうんで食べて歩いたことがあるんですか？
そうですね。それから料亭へ行って食べるっていうのは一人でも無理でしょ。
そうですね。
神さんと料亭行こうかっていうのも変じゃないですか。東京の場合はね、なんか芸者衆がセットになってたりするわけで。
京都は神さんと二人で料亭行っていいんですね。
もちろんですよ。
もちろんもちろん、はいはいはい。
で春やったらやっぱりタケノコが食べたいのが日本人でしょ。
そうですね。
でね、秋やったらなんか土瓶蒸しの一つも食べたいわけじゃないですか。
あんまり東京の人はそうは思わないかもからないです、私を含めね。京都ではそういう文化、食文化が豊かだからそう思うんでしょうね。思いました。村田さんはそう思って。
で、東京来て、なんかもう、洋食ばっかり嫌やなと。
東京はね、それチェーン多いですから、ピザとかね、それからハンバーグとか、安くて美味しいもんいっぱいありますよね。
で、夏場でしたかね、鮎食いたいなと。
難しいと思いますね。鮎食いたい、分かりますよ、食べたい。
鮎食うとこはないんですよ。
確かに確かに。
東京の人って何食べてんのかなと。でもう春だってまったけのこも食べるとこがない、でまったけも食べるとこがない、何にも日本の食べ物で食べるとこがないんやなと。
いろいろ見て回ったんですか？それなりの、和食屋さんというあたりも見たりとか、新宿もあれば渋谷もあれば、銀座もあれば、六本木もあれば、ここ赤坂もあれば、
で寿司屋はたくさんあるんですよ。
寿司屋ね、寿司屋やっぱ東京多いですか、ね、
で寿司屋ばっかりありますから、寿司屋に入ってタケノコないってそんなのねえよって言われて終わりですよ。
そうか、我々和食っていうとそうですね、まず胃の一番にお寿司屋さんが浮かびますね。東京では
で寿司屋であんまり煮炊きしてくれるとこが少ないんですよ。生をそのまま
握ってくれる、
生ばっかり食べるじゃないですか。
そうです。
なんかこう炊いたもんも焼いたもんも食べたいなと思った時に行くとこがないんですよ。
焼いたもんを食いたいんならピザ屋でも行ってください。
それから不自由なとこやなと思いましたね。
そうですか、ということは不自由だなということは、すなわち私たちが謳歌している京都で、その和食の楽しみがこの町にはひょっとしてないんじゃないかなっていうふうにも思われたわけですね。
そうですね。ほんで和食食べようと思ったら料亭行けと。
そうですよ。
料亭でね、そんなタケノコだけ料亭で食べられるかって食べられないわけでした
ね。
そんなこう日常茶飯のもんがないという。
定食屋も行かれました？上とこう
あ、定食屋はね、たくさんこう、そう、下町のところにあって、あれはそこそこいいんですね。
あ、そうですか。
はい。
あの定食屋の レベルは割と東京も悪くない。
悪くない。
ああ、よかったよかった。
はいはい。それから、定食屋行けば、なんか煮付けもあったりするんです
よ。ありますよ。
はい。で、それは非常に、それけど、夜、定食屋で酒飲んでっていうわけにはいきませんから。
まあ ね、接待もできないしね。
そうでしょ。
法事もできないかもわかんないな。
それから、それ以上のもんが、料亭未満のもんがないんですね。
いきなり料亭になって、で、料亭って別世界すぎて、
はい、
政治家が密談でしょ、はい、だからまた話を元に戻しますと、はいはい、いうイメージですから、はい、我々はまあ料亭行くってことはまずありえないんですよね。そうすると、そういう感じで土瓶蒸しがどうのってないですね。
ないんです
よ、ね。ないんですよ。
はい、それはいかんなと。
いかんと。
はい、
もう3代目思いました。3代目の村田さんは。
で、やっぱり普通の人が普通に働いて、ちょっと食事に行こうかという時に選んでもらえるような和食店が東京には必要やなと思いました。
はい。
それから、はい、僕が出てこうかなと。
おお、それをもう本格的に決意されたのは、
はい、
店オープンの何年ぐらい前ですか？
10年前ですね。
そんな前に？
はい。
ってことはまだ21世紀になる前ですか？
そうですね。
2000、あそこ今赤坂のお店って何年でしたか？
今もう9年やってますから。
そうですね、
はいはい、
あ、そうか。そんな10年も前から。
そうですね、
相当調べましたでしょ。
いや、そやけどね、いっぺんに日本料理店をやりたいって言うて、土地も高いですからポンと出てきて、はい、僕が失敗するわけにいかないんで。
そうですよね、
はい。だからもう万全、もう石橋を叩いてもまだ渡らんぐらいの、慎重さで出てきましたけどね。
東京って京都で店出すのと条件において言われることが違うことあるんですか？京都だったら大体こう背景に山がある方がいいよとか、東京だともう大体決まってるでしょ、
うん、そうですね。それから場所もね、最初もなんか田園調布どうやろうなとか言ってたんですよ。
え、菊類のその三代目は田園調布って、はい、もういいとこ目つけてますね。鳩山さんが住んでるとこですけど、
なんかええとこなんやろうと。
いいとこで田園調、はい、調布に家が建ってて昔ね、議案がありましたからね、
だから、お客さんに言うとね、あそこは住むとこやと、
はい、
あんなとこで接待するやつはおらんと。
確かにあそこにその料亭和食の店を作ってもですね、ご近所の人しか来ないですね、はい、あまり商談には使ってもらえないし。
そうですね、
ええ、
で5時に終わって、
はい、
6時から接待が始まると、
はい、
30分で移動して、うん、5時半に着いてお客様を迎えるということをせんと。
お、接待する側はね、当然そうですよ。
それから時間が読めないとこは、
う
ん、接待の場所にはならんやと。
そりゃそうですよ、東京の本社の人を接待するのに田園調布まで来てくださいとその間車で
、はい、
移動してもらおうと思ったら渋滞にはまって、はい、着いたのが7時だ8時だになってたって、はい、まずいですよね、うん、
せやからそんなんダメって言われまして。
ダメ、それは分かります。
どこですかって言ったら、昔から言うやろと、銀座赤坂六本木やと。
やっぱそうなるんですかね。
そうすると30分以内に移動ができて、接待される方もする方もええんやと。
まあそうですね、便利っちゃ便利ですけど、高いといえば高いですね。
そうですね、
で
そこでまあまあうちが店を出せるようなとこっていうと、やっぱり赤坂の今の、赤坂小学校の、
はい、
近くですよね、うちは。
あの TBS の、
はい、
ちょっと先のね、地下鉄から割とすごい便利に近くて、
はいはい、5丁目、はい、
静かな5丁目交番の一本入ったところでね、はいはい、もうすごいローカルな話してますけど、はいはい、でも完成ないいとこあったもんです
ねえ。
あそこだけ静かなの。
そうなんですよ、
赤坂なのに、
はい、
よく見つけましたね。
いやー、まあまあたまたまうちのお客さんが、よし、ここ売ってやると言うてくれはったんで。
でもそんないい土地だったらみんな奪い合いで、あっという間に持ってかれるところを素早く捕まえましたね。
ねえ、まあ運が良かったと。
良かったですね。
はい。せやけどもまあね、こっちにしてみたら大きい借金ですから。
だってあれだって結構広いですよ、アプローチがね。入り口っつったって入り口の手前ずっとこう長いアプローチがあって、そこが竹林で覆われてて、なんかこう京都の背景に山があるようなとこをこう登ってく感じでもみじがこうあってね、こうなんか哲学の道を進むような感じの作りになってますよね。予感なところが赤坂にありました
ね。
なんかすっげー贅沢に場所使ってますね。
150坪ぐらいあるんですけどね、
なんかもっと広く感じる。
あ
のアプローチが、
はいはい、
なかなかたどり着かないんですもん、玄関、玄関まで、
ね。
ええ、
まあ一番高いとこを歩いてもうてるというとこですけど
ね。本当ですね。あそこに物建てればいいのに。
いやいやいや、
使えばいいのに。いやいやいや、
それからあそこをこう入ってくる間にこの、現世から、こう、違うとこへ行かはるわけです。
まさにシャバ世界からね、はいはい、そういう一つのリビングミュージアムですか、
はい、
みたいな世界に入る心構えが次々出てくるんですよね。
そうですね。
スーッと進み、左右のこの竹林を見ながら、ふーっとこう生の香りを浴びせられながら、はい、ふっと角を曲がって、おっと見えてきたぞっていうんで入る、いらっしゃいませんが、はい、そこでもあって、でパッと開けるとそこは別世界。
はい、
うまいこと作りましたね。やっぱ構想10年が実ったってことですね。
そうですね。それからその間にまずそれだけではもう無理なんで、二子玉川の高島屋をきっかけに、
はい、
東急東横、
はい、
日本橋高島屋、
はい、
ね、今は新宿高島屋も、
はい、
横浜高島屋もありますけども、
知ってます、はい、デパ地下に菊内、はい、ね、京都菊内書いてありますよね、
はい、
ああいうのって例えば老舗の3代目だと、うん、抵抗あったんじゃないですか。 うちのものはうちで出してうちで食べてほしい、うん、うちの温度で食べてほしいと、弁当とか持ち帰りというようなものはどうなんだろうなみたいな感じじゃないですか。
あ、まあそういう方もたくさんいらっしゃいますね。
ええ、
だけど僕の場合はもうちゃんとした和食の食べ物、
はい、
おからのタイタンを、はい、お母さんもお父さんも働いてるから炊けない、
はい、
で、おばあちゃんとか子供はその何を食べていいんやろうと、うん、ちゃんと手間のかかる日本のもともと伝統食と言われるようなお惣菜を食べてないんやろうなと。
多分食べてないですね。
で、あったら添加物がいっぱいのやつ、
はい、
でこれはまずいやろ
う
と、
うん、
で誰も作らへんやったら僕が作らなあかんなと思うのが最初なんですよ。
そうですか。それをごく一般の方が、じゃあ、はい、本当に仕事帰りのママさんが、うん、豊子のレンガ行って、
はい、
買ってすぐ子供たちに食べさせられると。
それからどうですか、これは、普通の、100g200 円300円で売るもんやから、
はい、
でこれは料亭で2万円もらうもんやからっていうようなことはあんまり考えないですよね、僕は。うん、だから東京には両方ないですから、その両方をやっていかなあかんっていう意識はありましたね。
ああそうですか、はい、じゃあ、まあ、はっきり言ってそのあそこにある赤坂のお店だけで、
はい、
もうバンバン儲かるっていうわけでは、あの状況は私は見てますんで、ね、ありえないですよね。それをちゃんとサポートするシステムっていうのがないと。
そうですね、
ダメですよね、
はい、で地下にセントラルのキッチンがありまして。
あ、キッチンがあるんですか、あの下に。
はい、
で
そこで、惣菜を作ってます。
はあ、
惣菜弁当を作ってます。
噂によると、はい、そういうどこどこの名門和食店が、はい、そのデパ地下に出してるって結構ありますけども、はい、そういうところではそれ専門の会社に委託してる場合もなくはないらしいですね。う
ん、まあようあるんですけども。
よくあるんですか。
いや、それをやりたくなかったんで土地から買わなしょうがないんですよ。
そうか、
テナントに入ったんではそれは無理ですから。
そうですね、
はい、
あの地下にそういうものがあったんですか。
それから板前の数も40人もいるわけですよ。
逆に板前の数40いてあれだけだと、下手すらお客さんより多い板前になっちゃうと、うん、
はい、
これは全くペイできないですよね。
そうですね、
経営者としては問題ですよね、
はいはい、
うん、そういう意味の販路をきっちりこう確保して、
はいはい、
今多くの方に楽しんでいただいてる。
そうですね、
菊の井の味をね、
はい、
あ
で、まあまあね、そんな料亭やから言うて誰が昼から4000円も5000円もの弁当を買うて買えるねんと、昼はやっぱり1000円1500円やろと、なんぼ買うても、
はい、
そういう弁当を作らないかんでしょ。で、惣菜や言うてもちょっとお父さんがちょっと帰ってきたら何なと和食のもんが欲しがるやろうと、そういう時に何かお母さんデパート来たから買うて帰らないかんっていう時には 100g そら200円300円でしょう。やっぱり
そうですね。
ねえ、それからそんなたくさんおからも竹入んやから 100g 買えば、はい、家族3人ぐらい食べられるやないのって言ったら、それ200円300円で買えたら、それでおからっていうのも美味しいねんなって子供が思ってくれたら、それは次のお客さんにつながりますよね。
なるほど、そういうふうにして顧客開拓もできるわけですね。
そうですね、
はあ、そういうふうにしてそういうシステムを作った。で、その村田さんはご自分の料亭から始まって、まあ、京都で、お店をまた2代目とは別にも個人で3代目として作っちゃって、で本店を守り、今は全部自分がやり、
はい、
で赤坂にも出し、うん、で各デパートにも出し、うん、さらに日本料理アカデミーというようなものも
立ち上げましたね。
立ち上げて、
はい、
これ今度は単に菊の井じゃなくて日本の料理、和食、
はい、
和食文化、
はい、
これの運動やってるってのはまた、
和食を世界文化遺産にしようと思うん
です、ね、これ冒頭伺った話、そもそもの志はそこにあったんですよね。
そうですね、はい、今頃ずっとやり続けてると いろんなことが、いろんな応援団ができてきて、いろんなことができるようになってくるんです。
そうなんですね。これ日本料理アカデミーったらどういうもんなんですか、
は
い、
これは、まあまあ日本料理を世界に紹介するために、作ったようなもんですけども、
はい、
結局今やったら食育もやってますし、
食育、
海外事業部は、はい、海外との、シェフが、日本に来て、勉強するシステムも作ってますし、で今日日本の料理人が、もっと勉強するように、
はい、
世界のコングレスに出ていけるように、京大の中に厨房、ラボ、
はい、
実験室も、会議室も作りましたし、
そうです、 iPS の山中教授の脇でやってるという、うん、ことですか。
そうですね、それからアカデミーで料理屋の主人、 若主人ですけど、
はい、
今度3人大学院に入りましたね。
あ、そうですか。まさにそういうアカデミックな感じのアプローチもお始めになって、
はい、そうですね、アカデミーはそれから料理人と、先生しかいません。大学の教授しかいません。
そういうレベルになってきてるんですか。で、世界交流も推し進め。
そうですね。それから世界中に、この5年ぐらいの間にいっぺんにうまみっていうもんが、
はい、
言葉としてももう行き渡りましたよね。
うまみっていう日本語がインターナショナルになるってわけですね。
はい、そうですね。それから日本料理がどういう料理かっていうのも、海外の、EU およびアメリカのシェフやらはもうトップの50人ぐらいは全部京都に研修に来てますね。
すごいことになりましたね。かつて学生としてフレンチの修行を志し行って、日本料理は単なるエスニック料理で聞いたこともないような、
はい、
どこの日本料理あるのっていうような時の屈辱を今見事に打ち消して。
そうですね、それから、時代になったなと思いますね。
いや、そら、
はい、
村田さんが切り開いたんじゃないですか。
いやいやいや、もうそれから今までその型を並べることができなかったフランスのシェフやらも、
はい、
僕は今度12月の4日にパリのエッフェル塔の上で アラン・デュカスと一緒に、コラボランチを、世界のメディアの、60人だけのためにやりますけども、
すごい、そこまで日本料理と、これはもうなんか本当に日本人のプライド、我々にとっては本当日本人がノーベル賞を取ったのと同じぐらい嬉しいことですね。あ、そういう高みを目指してんですね。
そうですね、
ええ、
まあまあ今のうちに、まあ基礎を作っといてあげると、
はい、
次に、来る人らは、その基礎の上に打ち立てたらいいわけですから、
はい、
多少歪んでても立ってるやろと。
なるほど。まあ、基礎を作るとおっしゃいますけれども、村田さんがこういろいろやってきたことで、ミシュランなんてのもあれですよね。まあこれ村田さんとかはじめとして、
はい、
どんどん星がつき始めて、
はいはい、
これ非常に世界的に分かりやすい評価の高まりですよね。
そうですね。それからまあまあ日本国内にいる時よりも海外に出ていく時にミシュランというのはすごいですよ。
そうなんですか。
はい、
日本国内でもすごい、もちろんみんなミシュランだわすごいで、はい、そうするともう発表があるたびに店にバーッと客が列ができるってんだけど、はいはい、向こう行ったらもっとすごいんですか。
それからミシュランの三つ星のシェフは、三つ星のシェフとしか喋ってくれないですよ。
そうですか、
はい、向こうはね、EU は階級社会ですから、やっぱり、やっぱりこう三つ星シェフは三つ星シェフとして扱ってくれます。
うわー、そうなんすか、
はい、そうすると世界に対しての発言権も増えますから活動はしやすくなりますよね。
じゃあ村田さんが発言権を強く持てるのもその三つ星であるってことは非常に意味があるんですね。
そうですね。
はい、
で観光大国にせないかんわけですから日本は、ね、
これはもう日本の国策として今後はもうそれ、はい、まずそこですよ、
はい、それは誰が星をもらう、星の数が適切かどうかとかいうよりもまずは星をもらって、ええ、いっぱい、ミシュランが星つけたっていうとこへ行きたいなと思ってもらうことですよね。
もう外国の人のだって一つの指標として、
はい、
あ、日本の星のあるところに行きたいな、あ、当然ですよね、はい、向こうのガイドブックに当然出ますよね。
そうですね、
菊の井3つとかね、はい、あ、じゃあここ三つ星行こうと、こうなりますよね、はい、これが別に菊の井だけじゃなくていっぱい出てくれば、
はい、
そりゃその界隈はおにぎわいですね。
そうですね、
世界からお客さんが、
はい、
何百万何千万と来てくれれば、うん、日本はそれで今こういう製造業厳しい時代に、
はい、
いいですよね。
いいですよね。そう、来てもらうと泊まってもくれはるし、土産も買ってくれはるし、ね、地域に貢献できますでしょ。
できます。
はい、それから、狭いものの見方でその星が適切やとか、星が、そう、全体として減らさんように、みんな頑張って努力して、国の助けになれるように しなダメですよね。
おっしゃる通りですね。でも僕らのせこい人間は、星もらえなかった時に、星なんてあんなもん別になん勝手に見知られてとかつけてるだけだってまあそういう言い方もありますよね。
はいはい、まあまあそういう言い方もありますけども、まあ世界から見ると、
世界から見ると、
まあまあ世界の人らはそれによって動きますから。
動くんですよね、はい、実際にそれで日本に来ようって強い動機になるんですよね。
そうですよね。
訪れてみよう、
うん、
これは大きいですね、
はい、それから時代によってね、その星の入れ替わりはあるでしょうし、はい、店も入れ替わっていくでしょうけども、はい、日本全体としてそんだけの星を確保して、それをずっと、なんとか維持していくというのは必要なことですよね。
必要なことですね、
はい、
世界遺産とかいうことがいろいろ言われて、はい、そういう文脈の中で時々和食っていうのが最近ちょろちょろこう言葉として出てくるんですよね。
はいはい、それから和食、まあまあ世界へ出るとラーメンも日本料理なんですよ。
はい、
でジャパニーズカレーも日本料理なんですよ。
はあ、
でそういう意味では和食って言うてそれらは入ってないんやと、
うん、
ああいうように、してしまう方が分かりやすいやろと、いうことやったんでしょうね。
はあはあはあ
はい、これは、まあまあ僕ら委員会と、農水とかほか省庁の連中と、熊倉功先生、
はい、
が座長ですから、でまあまあ登録の内容を検討する中で出てきた言葉なんですけどね、 それからまあまあ、和食、日本人はすぐ分かりますけども、向こうの人は難しいですよ、和食って。なんか聞いたことない言葉ですから。それから英語で直すときにどうなんかなっていうのはありますよ。
英語で何て言うんですか、ジャパニーズフードじゃなくて何て言うんですか。
それ一緒なんですよ。和食も日本料理も一緒でしょ。
そうですね。
そのまま和食で言ってるんですよ。
和食、
はい、
何ですか。
はい、
はあはあはあ。
でまあまあ国の国策としてはまあまあ北は北海道から南は沖縄まで、すべからく食の文化を和食と言うて、
はい、
それを、世界の文化遺産にしてもらいたいという。
そうですよね、まさに世界の、ね、日本を代表する偉大な遺産、食、豊かな食、はい、これはもっとアピールして叱るべきですね。
そうですね。でまあ僕はそれももちろん重要な話ですけども、それよりも日本人がこれを機会に自分らの日本料理というものを、自国の料理は日本料理であるということを再確認するためには非常にいいなと思ってるんです。
あ、そうですね。
でそこら辺行って若い子に今何が好きって言ったら、今はイタリアンかなとか言ってるでしょ。
ね、あ、そうですね。
ね
え、母の味は何って聞いたら、スパゲッティとハンバーグっていうのが普通ですね。
そうですね。京都の小学校ね、もう2000件以上食育で回ってますけども、最初に取るアンケートがあるんです、お袋の味を書きなさい。
お袋の味ね、
はい、まあ、お袋の味という言葉すらないんですもん。
あ、そっか。
でお母さんの作らはったものの好きなのを書きなさいって言うたら、1位ハンバーグ、
やっぱり
2位カレー、
あ、なるほど、
3位スパゲッティ、
やっぱりね。
2000人いてて日本料理日本の食いもん一人も出てこない。
そらまた、まあこれがね、京都でそうだってことは東京はもっとすごいことになるかも分かりませんね。
で君らね、あの日本の食いもん食べ物で好きなんないのって言うたら、先生ハンバーグは日本の食べ物とちゃうのかって言うんです。あれ洋食やんやって言うた、
はい、
へえ、あれ洋食なんや、洋食ってなんやって言うとるけどね。それから結局あまりにも日常茶飯にコロッケもあればハンバーグもあればスパゲッティもあるから、彼らは何が日本の料理で何が西洋の料理なんかっていうのがもうわからないんです。生まれた時からありますから。はい、
なるほどね。そうか、そういうところに実は日本にとって一番大事な、その日本にとって人間にとって食べるという営みは最も大事なものなんで、そこにはもうこういう宝物が実は我々は持ってたわけですよね、昔からね。
だから日本人ってほら自分の持ってる宝物を粗末にするという癖がありますね。
癖ですかこれ。もったいないな、ね。
それから世界から見てみると、低カロリーで、
はい、
繊維が多くて非常に素晴らしい食堂生活。
ヘルシーですよね。
ね、それをそれからおろそかにするわけですよ、すぐに。
ないことだなっていう、改めて思いますね。
日本、解析は品目数で65品目あるんですよ、大体平均でね。
そうですか、
はい、で1000キロカロリーなんですよ。
1000キロカロリーなんて、こう言っちゃなんですけども、あの僕の大好きなハンバーガーを2つも食べればすぐ行きますよ、
はい、カルボナーラいっぱいで、1200キロカロリーです
か。あ、そうですよね、確かね、はい、
フランス料理は23品目で2500キロカロリーあるんですよ。
そうでしょう。じゃあ日本食って本当にそういう負荷をかけないっていう意味ではヘルシーなんですね、
まあ、そ世界の人らはそれに気がついて注目してるんですけども、自国の国民が、ね、それから農水省が取ったアンケートでは、97.8% の日本人は、我が国が誇るべき文化やって言ってるんです。そやけども食べないんですね。
頭では分かってんだけど、そうそうそう、体はなかなか行動を伴ってないんですね。
はい、
まあ、そういう意味で、ぜひ皆さん、その、一回、菊内の味を味わってみると、同じいわゆる旨味というものは、あ、こういう感覚なのか、五感の一つ、その味覚として、こういうもんがあるんだっていうバリエーションをね、 自分の中に埋め込むことは大事ですよね、はい、呼び覚ますこと大事ですね。
そうですね、
はい、本来持ってるんですもんね、
はい、で僕らみたいな大型霊長類は
大型霊長類、はい、人類は、
1日20種類ぐらい、1日30種類ぐらいのものを食べないと、相手の種自体が絶滅するんです。コアラみたいに葉っぱだけ食べる、ユーカリだけ食べると、はいはいはい、ユーカリが絶滅するんです。
本当だ、
はい、せやからね、同じもの食べられないようにできてるんです。
あ
で、せやけども生まれてから3ヶ月間は赤ちゃんはお母さんのおっぱいしか飲まないでしょ。でそれに飽きると死んじゃうんですよ、うん、
は
でそのおっぱいの中にはそれらの呪縛を解く鍵がありまして、それは、旨味と油脂分と糖質なんですよ。でそれらのものには頭の中の、快感中枢を刺激して、はい、ドーパミンっていう、はい、アドレナリンに似た物質が出て、また食べたくなる、もっと食べたくなるんです。
だから中中枢、それはその後世にも伝わってくんですね。
それが大人になっても、それはあるんです、機能として。
そうか。
で世界中の食い物は、油脂を中心に料理を構成してあるんです、
はい、
世界でただ一つ旨味成分を中心に料理を構成した民族が日本。
おなんかあれですね、日本民族の一員としてのなんかプライドを刺激される言葉でしたね、
うん、それからやっぱり日本のこの料理の作り方とかは、世界の文化遺産になるべくもんなんですよ。
それが世界の文化遺産っていうことにつながるわけですね、まあ、日本料理アカデミーが志すもの、そして何より、まあ、村田義弘さんの目指すものがなんかこう見えてきましたね。ありがとうございました。
ありがとうございます。